ギアテニスストーリー、毎月第1週第3週のこの時間は県内に5店あるインドアテニススクールのセンティアからコーチにお越しいただいてテニスの楽しさをお話しいただいています。総宮コーチです。
どうも
よろしくお願いします。
はい、春と登場一緒に来ましたね。
はい、よろしくお願いいたします。
いつも真夏のような雰囲気ですけどね。
そうそうそうそう、うまいこと言ったね、珍しく。そう、いや、なんか夏だよね。
夏の感じ、
ね、梅かなんかもでも咲いてるみたいでね、今年はなんか桜も早く咲きそうで、ね、
そうですか。
もういち早くテニスの花を咲かせましょうよ。
うわ、さすがですね。言うことうまいな。ところで、はい、今錦織くん何やってるんですか。
そうなんです、実は今日の夜から、まあ、イギリスにいまして、うん、イギリスでじゃあ何にしているかというとデビスカップっていうのは今日からやるんです、はい、ね、日本対イギリスということで、これ団体戦なんですね。でそもそも皆さんにデビスカップって言ってもまず分かんないんで、まずご説明からしますと、これ実は1900年から行われている男子の団体国別対抗戦っていうね、要するに
対戦前、
いやいや対戦前どころか1900年ですからね、百何十年前ですよね。で元々はイギリスとアメリカの2国間で行われてた団体戦なんですよ、
うん、2国間でやってたの？
その当時はですね。でその時に、一番初めにその出場した選手の中にドワイト・デイビスさんって人がいまして、21歳その時ハーバードの大学生ですよ、彼はまあアメリカで活躍した選手なんですけど、それで、まあ、どっちか勝った方にそのカップトロフィーが必要だろうっていうんで、彼はそのトロフィーを寄付したわけですね。それでデイビスカップ名前がついてるんですよ。もうだから今ではそういう意味じゃ、
ちょっと鳥肌立っちゃった。
いやいやいや、だからそこから名前が由来なんですよ。でこの方はね、その後政治家になって、1940年頃まで活躍された政治家なんですけどね。その当時は21歳ハーバード、ね、大学生。
さすが。
やっぱでもそう思うと、すごく歴史を感じますよね、テニスのね、重みというか。でそのデビスカップってのはですから、その長い年月の中で日本のじゃあどんな日本が今まで関わりしたかというと、なんと1回だけ準優勝したことなんですね。信じられないでしょ、こんな長いキャリアの中で。他の国々がね、まだ何とかんとか言ってるわけで、1回だけ実は準優勝してるんですね。それがなんと大正10年、1921年の話なんですけどね。清水善三さんというね、歴史的にテニスプレーヤーね、まあお孫さんが一時俳優さんもやってましたけどね、熊谷和也さんたちがね出て、その時は、準優勝してますけれども、実はその時にじゃあ日本で何があったかというと、大正10年に日本ではサッカー協会が創立されたらっていうわけですからね。ですから歴史の深さを考えますよね、テニスとね。もうその時すでにあっちの方でアメリカの方で試合してるわけですからね。まあ、それをぐーっと今に戻してしまうと、じゃあ今日の試合は何かと言いますと、まずその相手イギリスというのは実は前年度の世界ナンバーワンなんですよ。
初戦から、
初戦、まあ、もちろんだから日本はそんなにね、頑張ってはいるけど、そのキャリア的にあれなんでね、だからそういう意味では敵国でやるんですよね、敵地バーミンガムってイギリスで、でなおかつそのもちろん皆さんご存知のね、マレーですよね。
マレーですよ、はい、イギリスというとマレーですね。
そうです、ですからアンディ・マレーがシングルス今日やります。で対戦相手がなんとダニエル太郎ね、
ダニエル
でやるんですよ、アンディとね。で錦織はダニエル・エヴァンスと、またややこしいんですけど、157位のイギリスの選手と今日
何ちょっともう一回待ってくださいね、マレーがダニエルとやって、
錦織がケイ
がまたダニエルとやるんだ。
キーワードダニエルですから、
キーワードダニエルですね。じゃあこの後ダニエルかけてください。違う。
でそのデビスカップ自体 その進行をどんなやり方でやるかというと、3日間やるんですよ。で初日にシングルス2つ、真ん中の1日ではダブルス1つでしかやらないです。で3日目にまたシングルス2つで、これフルセットでやるんですね、5セット、ですからかなりハードでして、
ハードだけれども、うん、でも絶対に3日間かかるんであれば、はいはいはい、次の試合に行くまでに休めることは休めますよね。
まあまあまあそうですけど、
第1試合に出れば
まあまあ、でもこれ変な話ですけど、シングルスは初日と3日目はもう出るの決まってるんですよ、選手が。だからダニエル太郎とは錦織圭は1日目と3日目はモデルに決まってるんですよ。
何、3日間のうちシングルが2回もあるんですか、うん、
はい、あります。だから前の大会なんときには錦織なんか急遽もう自分もダブルス出させてくれて3日間やりましたからね。 ね、それほどまあなんつうのかな、その国を代表してる、オリンピックとはまた別の日本の国をやっぱ代表していってるわけですから、モチベーションはやっぱ違いますよね。しかしここやっぱり向こうはなんて言っても大事なのは、今日例えば変な話ですけど、西コリアン勝ちます、あっちはアンディ・マレーが勝ちました、1勝1敗ですとなると2日目のダブルスが大きいんですよね。で2日目のダブルスの相手、これなんとねアンディ・マレーのお兄さんでジェレミー・マレーっているんですよね。
あ、マレーだ、また出てくる、
またそれと、ところがこの彼がね、この前の全豪オープンのダブルスの優勝者なんですよ、まあ、いわゆるエクスパートですよね、その道の。でも日本はなんとね、 西岡選手と内山選手というね若手が2人、内山選手なんていうのは北日本物産富山にあの会社のある会社の所属ですからね。
おー、頑張って、
はい、ですからここはもう出光パワーでボーンとね、うん、行ってほしいですよ。
なんか 見どころたくさんありますよね。
あります、あります。
質問1、
はい、
もうこんなこと言ったら絶対怒られるんですけども、はい、まあ、その後の試合のことも考えた、うんうん、駆け引きと考えた時に手を抜くってことはあるんですか？
ないでしょう。もうやっぱりそういう意味では、まあ、一つだけ松岡さんも言ってますけれども、あのチャンスがあるとしたら向こうの国でやるんで、サーフェイスも全部向こうが好きな、これってもう全部30区なんですよ、全部向こうが有利なんですよ。ダブルスのエクスパート、ランキングはアンディマンで、しかもコートサーフェイスは向こうに有利、しかも向こうの応援だから、逆に言うとその一番向こうが全部背負ってる分だけ向こうはすごく
プレッシャ ー,
そうそうそう。だから変な話、こっちは失うものがないんだし、やれるところやったら、まあその単体で見ると完全に勝てないけれども、団体戦という見て方からすると可能性はゼロではない、う
ん、でもどうせだったらマレー対錦織で見たかったな。
あ、それは3日目にやるんですよ
3日目に見
られるんですよ、うん、ただ怖いのは初日で 2本負けて真ん中で3つ負けたら
ないわけ、
ないわけってやるんですけども消化試合ですよね、
うんうん、でも錦織は勝つでしょ
う、はい、まあ、勝つっていうか勝たなきゃダメですよね。
勝たないといけないですよね、
もう梅どころか桜まで咲かせますよ。
そうですよ ね。そうなった時に、はい、これ5つ試合が行われるわけでしょ、はいはい、うん、3つ勝った、
そういうことです、そういうことです。
じゃあ例えば、はい、これもう本当こんなことはないと思うんですが、ダニエルが、はい、ちょっとよろしいな、
アンディに勝つ、
ま、アンディに勝つ、勝って、はい、
西コリ
ン、じゃあ、はい、ま、アンディが仮に負けて、はいはい、アンディは西、ダニエルが負けて、はいはい、西コリが勝ちました、
1勝1敗、
ダブルスでも負けました、
1勝2敗、
でも最後の 2つの試合を見ることができるわけですね。
そういうことです。しかもその今すごくいいことをおっしゃったのは、最後のラストの試合なんですけどね、そのアンディ・マレーと錦織がやるのはもう決まる、するとアンディ・マレーは2位ですよね、世界ランキング、
はい、
錦織は6位、しかも1回しか勝ったことないんですよ彼にね。でもう一つのダニエル太郎対ダニエルエヴァンスのダニエル太郎の戦いはなんと向こうは157位でダニエル太郎87位なんですよ、ランキング的に言うとね。
ダニエル VS ダニエル、
ダニエル対ダニエルですよ、
いいな、
うん、だからポイントはダニエル対ダニエル
だ、ね、僕審判もダニエルだったらいいですよ
ダニエル絡みですか
ボールガールとかもボールボーイもダニエルで揃えていました
そうです、一緒のことなんかみんなダニエルの構えにかぶってしまうまあまあそんなわけでね、
テニスファンに怒られるような、
うん、いやみんなとにかく、まあそういうわけで皆さんもね、今日の夜の11時ぐらいですかね、一応開始予定ですけどね、はい、楽しみにして、8時かよな、うん、楽しみにしてほしいですよね。
そうですね、
はい、
はい、ということで、うん、まだまだこれからテニス盛り上がっていくところなんですが、さあいかがでしょうか、そろそろこの間もちょっと体験のお話をしていたんですが、
はい、そうなんですよ、やっぱり
新中学生、うん、あるいはこれから小学校に上がる子どもたちも含めて、は
い、そうです、やっぱり皆さんやっぱりいち早くねこういった今錦織さんのブームが来てるし話題があるんでね、うちの子にテニスをっていうことでやっぱり体験のお電話とかが随分多いです。ただやっぱり、早い方がいいですよね、まあ、アクション的には皆さんちょっと入ってからだとか思ってらっしゃいますけど、うん、入ってからの前にまず3月中にね、
体験だけでもね、
そう体験だったり見学だったり来ていただければ、
はい、
その後さらっとねどこが空いてるだとかどこがいい曜日がいいだろうかってこと
も含めて、あるいは環境も含めて見ていただきたいですよね。
そういったご相談も含めてね、フリーダイヤルでお電話していただければ嬉しいかなと思いますよ ね、うん、
負けてられませんよ、
負けられません、
大人も、
はい、
春になったらもう明日が啓蟄だそうですけれども、
ね、
こたつからの穴から出てきて、
はい、
そろそろ体を動き出してはいかがでございましょうか、うん、あ、私に言った頑張ります。
インドテニススクールのセンティア、県内に5店あります。富山市内に3店舗、その他魚津と上市にもあります。インドアですので天気の心配がいりません。レベルに合わせたレッスンが受けられます。ご都合に合わせて時間や場所を振り返ることもできます。 入会金年会費は必要ありません。入会のお問い合わせはセンティアのホームページからお願いします。センティアテニスで検索してみてください。
はい、ということでございまして、はい、ますます、これからテニス盛り上がって、盛り上がりを見せる。
そうですね、
こんな話をしていたら絶対に普通は私は錦織の試合をすごく見てるんですけれども、うん、ダニエル対ダニエルの時に
気になりますよね。
解説の人とか、
うん、噛みますよね。
もう実況の人とかどうするんだろうと思ったら
太郎
そっちの方に気遣っちゃって、
もうそっちが気になってしょうがないだってしょうがないですもんね。
やっぱり太郎って言っちゃうんじゃないですか ね。
だって片方はしかもダニエルでマレーでしょ、
う
ん、
そうです、
どうするんだろう。もうそれが気になってしょうがないですね。という余計な心配をしながら今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
センティアテニスストーリーでした。